皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、もう今週は12月に入っていくというような週になりましたけれども、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。さて、この間の日曜日でしたかね、先々週になるのかしら、福岡でアメリカズカップというですね、ヨットのレースがあってたんですよね。でひょっとするとお聞きの皆様の中には、会場でご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。まあ私は行けなかったんですけれど、何ですか、海の F1 と言われるぐらいですね、まあ、大きなヨットでもうすごいですね。僕はあのテレビで見たんですけどね、まあ、何人もクルーが乗ってすごいスピードを争うと、そのようなレースだったわけですけれども、一つはですね、このヨットレースというのはなかなか馴染みがない。で実はフランスでですね、4年に一度開催される世界的なヨットレースがあるんですよ。名前をバンデグローブと言います。フランスの大西洋側にあるバンデ県、ね、福岡県みたいなやつですね、バンデ県の、ある港をですね出発しまして、大西洋をずっと南下をしてですね、南極大陸を時計回りにぐるっと一周して、再び大西洋を北に北上するわけですね。で出発点であるそのフランスの港に戻ってくるという、まあ考えただけで気が遠くなるようなレースで、約5万キロの航路を80日間ぐらいかけて、しかもこれ一人なんですよ。先ほど言いましたね、その福岡であったアメリカズカップですか、これも何人も乗るんですけど、これはたった一人で、一度もその最初から出発したら一度も途中で港に寄らない、補給も受けないね。だから何かちょっと、忘れ物があるから届けてっていうわけにもいかないし、航海の途中で何かねセールといった方が破れたから交換するっていうこともダメということなんですね。まあすごいですよね。だから大体毎回完走率というんでしょうかね、スタートしてちゃんと港に帰ってくるっていうのは約5割ぐらいの確率だそうでありまして、半分ぐらいがリタイア脱落をすると。まあそういう強風荒波に加えましてですね、なんたって南極を一周するんですから、流氷とかですね、クジラだそうです、一番おっかないのはですね、突然クジラが浮上してきてそれにヨットと接触するとかですね、そういう危険がつきまとう世界で最も過酷なレースと、なっているそうなんです。で実は今回ですね、今回のレースというのが、11月6日、今年のですよ、この間の11月6日に29のヨットが出発したんですけれども、その中に歴史上初めて有色人種が参加し、それが日本人の白石浩二郎さんという方なんですよ。本当もう歴史的な快挙なんですね、これ参加するということだけでですね。で実はこの10年ぐらい近く前にですね、私は白石さんとご縁をいただきまして、でその時はもうすでに世界一周のヨットレースを3回ぐらい成し遂げてやってですね、そのうちの1回は世界最年少で、達成したというような経歴の持ち主で、まあ、海洋冒険家というようなねことで、まあ、そちらの方面で大変有名な方だったんですね。でも非常に気さくな方でですね、私なんかにも本当に親しく、お話をしていただいたりとか、本当にいい方なんですね。で当時からですね、そのもう10年近く前から、次の僕の夢はそのフランスで行われるバンデグローブという4年に一度の世界大会に出場することなんですっていうことを明確におっしゃって、私みたいなヨットの素人でもこのバンデグローブという名前はどっか頭の中に残っていたぐらいなんですね。でもその世界的なヨットレースっていうのはですね、膨大なお金がいるんですね。あのそのヨット自体もその何億円もかかったりとかですね、するわけです。で白石さん自身は決して大金持ちでもありませんし、なんかね巨大企業がバックについてるわけでもスポンサーについてるわけでもないんですよ。だから本当に地道にいろんな活動を通したりとか、スポンサーを国立のスポンサーを集めたりとかね、そんな活動をなさってました。で面白いんですよね。だから本当にヨットとは全然関係ないようなバラエティ番組に出演なさったりとかですね、山を登ったりとかですね、 石川遼選手と一緒にゴルフをしたりとかですね、どこがヨットとつながりがあるんだみたいな、そういう番組でも本当に出演をなさってて、まあこれも結局その活動資金ね、ちょっとでも足しになればということだみたいなんですけど、だから白石浩二郎を海に返す会というね、講演会ができましてね、なんか白石さん俺は亀じゃないんだからとかね、そんなこと言ってありましたけど、この白石浩二郎を海に返す会とね、ゴルフやったり山に登ってる場合ではないと、こいつはやっぱり海に生きる男なんだというね、有志の方々が集まりまして、その講演会を作りましてですね、私も何がしかの、その募金をしたんですし、そうそう、一度は久留米の幼稚園協会でもですね、お母様方の講演会の講師にお招きしましてですね、大変いい話をなさいましたよ。うん、子供をアクティブな冒険家とかね、そういうアクティブな子供にしたかったら、まず家庭が円満であることですとおっしゃってましたね。今でもよく覚えてます。つまり船と一緒なんですと、ちゃんと港がちゃんとあるからこそ広い海に出かけることができるんですよっていうね、そういう話をその時なさいました。ですから本当に今回その11月6日に出発しましてですね、白石さんが参戦してる、もう出発したということで、本当気になってしょうがなくて、今はすごいですね、本当インターネットでですね、今その何人中の何番の位置で走ってるとか、地図上にですね、イラストでヨットの絵が出ましてね、白石の船はここだみたいに、クリックすると分かるような、そういう仕組みになってるんですね。まあこの録音してる現在も20日余り過ぎてようとしてるんですけども、まあ本当にご無事に航海を続けてあるようです。夢は叶うよってね、私たちは安易に子供たちに口にしますね。あなたの夢は何ですか、大きくなったら何になりたいの、幼稚園でもよくする質問です。で、ああそうね、そうなったらいいねみたいな話をいたします。しかし大人の私たちは子供の時の夢はなかなか叶うものではないと分かってるんですよね。でも夢を持ちなさいとか、あなたの夢は何ですかってなことをね、まあ本当安易に口にするんですね。さてここでちょっと考えてみましょう。叶う夢と叶わない夢の違いは何でしょうかね。白石さんはバンデグローブに行くんだという夢を叶えたわけです今回。じゃあ仮に私がですね、若くて美人の奥さんをもらい直して彼女と世界一周に行くのが夢だと私が言ったところでですね、私の友人は何というか、まあふーんっていうかですね、バカなというか、まあ少なくともですね、ああ吉郎のその夢が叶うといいねって応援をしたり協力をしてくれたりする友達は一人もいないのは確実でありますね。このようにですね、やっぱり皆さんから応援される夢の持ち主、応援される夢っていうのは実現するんじゃないかなと思うんです。自分一人が勝手に思ってることはなかなか実現しませんが、周囲の人から、ああそれはいいね、頑張りなさい、応援するよ、協力するよ、なんかご連できることがあったら言ってよ、力になるから、誰々さん紹介するよ、きっと何かね力になってくれるよ、そんな風に周りの方々がその一人の個人の夢を応援する夢っていうのは、一個人の利益とかですね、そういうことではない夢のようなんですね。ご存知のように日本という国は長い間、まあ徳川時代ですけど鎖国ということをやっていました。関係上外洋ですね、広い海を航海するための造船技術やそういう帆船の技術っていうのは全く発達しませんでした。というか幕府から禁止されていました。その間西洋を中心としてですね、大航海時代が幕開けになって、もう世界7つの海をですね、そういう西洋列強の船が行き来したわけですね。ですからそういう歴史的な背景もあって、もう大きくそういう西洋の先進国と日本との間ではそういう航海術とか特に帆船の技術というのはもう大変な差がついてしまって、それは現代にも至ってるわけなんですね。その日本と西洋の差をですね、白石さんは今回一人で縮めようとしていると、私は多くの人々の目にそういうふうに映ったんじゃないかなと思うんですね。ですから白石さんの夢っ ていうのはもう日本の夢になってしまったわけなんです。だからこれほど多くの方々がこの白石さんの夢が実現するように物心両面から応援をし、いざ出航すればですね、みんなが本当無事を祈ってる。1週間に1回ぐらいかな、日本のニュース番組でもたまに、流れることがあるんですね。もうチャンスがあったらぜひ、あ、なんかラジオで言ってたのはこの人のことかなみたいな形で見ていただければ幸いだと思います。なんたって無事に帰ってこられるとしても来年の1月末から2月の頭ぐらいというまだ気の長い話なんですけど、ぜひ、皆様方と共にですね、航海の無事をお祈りしたいと思いますし、ぜひ白石さんが笑顔で、凱旋帰国をねなさることを本当に心からお祈りを申し上げております。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。